シャキシーフォーエバー。
今日も都立石神井高校同窓会がお送りする石神井フォーレバーの時間が参りました。今日はなんと私北久美子が一人で MC を務めます。よろしくお願いします。今日も始まりました。石神井高校同窓会がお送りする石神井フォーレバーの時間です。今日は私初めての一人 MC ということで頼りになる先輩に来ていただきました。私水泳部だったんですけれども、今日は第27期の大先輩岩崎光幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岩崎です、
はい、岩崎さんは、現役の大学生の頃だったんですよね。私たちが現役の高校生だった時に、はい、まあ、その時に、ヘッドコーチを、務めてくださった大先輩なんですけど、なんかその頃のことでちょっと覚えてるっていうかありますか？
あの水泳部だけじゃなくて、石神井高校に、教育実習もいたんですよ。
そうですね、
ちょうどね久美ちゃんが1年生です。ちょうどその頃に物理
ですよね。
それをすごくその水泳部だけじゃなくそういうのも覚えてますね。
覚えてるのは、あまりに私ができなかったのを覚えてるんです私たちにとってはあの水泳部の岩崎さんっていうのは逆三角形の日焼けした背中がもうすっごい焼き付いてるんですけど、まあ、バリバリのスポーツの万能な先輩だったんですけど、バリバリの理系の、学生さんでもあったってことですよね。
そうですね、
はい、でその後卒業されて、スポーツ関連の会社に、
スイミングのインストラクターとして、はい、武蔵境の会社に、勤めました。
はい、
でそこで一応スイミングインストラクターをずっと続けてまして、
はい、
オールジャパンとかの選手も、うん、育てることはできましたね。は
い、やっぱりコーチングみたいなのってすっごく勉強してらっしゃいましたもんね。私が言うのもなんなんですけどやっぱすごい知識が豊富でみんなから頼られてたヘッドコーチだったなと思います。でそれから、ずっとそういうコーチングっていうかそこでお勤めをされて、で、急に話飛びますけど定年退職、
そうですね、
まで勤め上げられたんですよね。
スイミングのところは、支配人やったりして、でスイミングで、会員数が下がったところを、はい、とりあえず V 字回復させてみたりっていうので、
はい、
業界誌の方でもいくつか取り上げていただいたりなんかしたことはあったんですけど、
はい、
最終的にはスイミングから追い出されまして
、
ボーリング場の支配人とか、はい、で転々として、はい、最後中野サンプラザで勤務を終えて、はい、60になって定年退職をしたというところまでですね。なるほど。
最後スイミングじゃなくて定年されるときに、私たち水泳部何人かで、ボーリングに行って、ボーリング大会を
ね
やらせていただいたといういい思い出もあるんですけど、はい、今日お呼びしたのはその定年後に実はその理系の、それまで温めてたんですかね、やっぱその新しい事業セカンドチャレンジで立ち上げられたということで今日はそのお話を伺いたいと思います。
今やってる会社がファイアフライという会社を、
はい、
定年 退職後、はい、起業しまして、はい、やってる中身が IoT、うん、それからデータサイエンティストっていう、はい、そういう時代のバズワードの会社をやってます、はい、ただこれを聞くとこの年でっていうと変な会社やってんじゃないかと思われますけど、真面目に仕事をしてます。
いや、やっぱりもうちょっといよいよやっぱり物理の弱い私にはわからない世界なんですけど、最先端をしてらっしゃるっていうのはよくわかります。
で、まあまあ IoT って言ってもそんな難しい話ではなくて、はい、今やってるのがそのパン屋さんのトレイの下に測りを置いて、はい、それが、測りを測った重さでパンの個数を数えると、
うん、
で個数を数えたら、焼くところ、はい、作業をしているところに、はい、今塩パンが5個だからそろそろ焼こうよとか、はい、それからクロワッサンは23個だからまだ焼かなくていいよという、そういうような、
ああ、
うん、だからそんな難しい話じゃない。
店頭に並んでる、はい、パンのその、そうですね、なんていうのか、残りの数っていうのを、ね、それをちゃんとこう伝えるというか、
そうです。
へえ、なんか急に身近な、
そうでしょ、
分かりやすいなと話題になってほっとしてますけど、はい、そういうところにもやっぱり使われてる
とか、徐々にね、そういうことが日常に IoT が使われてきてるようなとこですよね、
はい、それはやっぱり今なんていうんですか、実践っていうか実際にそういうので稼働しているところがあるわけですか。
まだこれ実証実験っていうんですけど、はい、実証実験フェーズで、はい、今北九州の小倉っていう駅があるんですけど、はい、小倉の駅前のパン屋さんにちょうど動いているのがあります。
やっぱあれですよね、パン屋さんにとってはあれはやっぱり焼きたてもね大事だし、お客さんにとったら食べ頃のも欲しいしっていうんでね、そういう焼きたてとかがこ うまくこう出てきてくれると嬉しいですけど、どうしてもやっぱりね店員さんの目の力だけじゃシステム
がね、そう難しいと思います、はい、で一番大切なのは、はい、パンの売れ残りっていうのが売上のもう1割ぐらい発生してしまう。
そんなにあるんですか。
そうするととてもエコじゃないし、今の SDGs っていう、うん、そういうものがあるんですけれども、そういうのに
SDGs
っていうのがあるんですけど、まあ、これ説明し始めると、ね、長くなっちゃうから、ね、
もうそう来週もやらなくちゃいけない。
そうそうそうそうそう、だから皆さんちょっと調べていただいてっていうことで、はいはい、そういうのにエコなシステムが作れるっていうのは、はい、パン屋さんにとってもまあね、
いいですよね、うん、
地域にとってもいいと思います、はいはい、
それってなんていうんですかね、そういうのができたよって言ってこうなんていうんですかね、営業とかじゃないですけどなんかこうあるんですか、プレゼンするみたいな、やっぱりそういう場所っていうのが、
展示会はもう2回ほど、はい、うん、出してまして、はい、まだただ実証実験なんで、はい、商品商売までにはつながってませんけれども、はい、いろいろ反響はあります、
うん、だからそれも一つで、また他にも取り組んでらっしゃるみたいなこともいろいろあるんですか。
そうですね、最近はちょっとスポーツ関係で、うん、水泳のフォームを AI で解析するっていうソリューションを考えて、これは去年のビジコン中野っていうビジネスコンテストに出して、はい、とりあえずファイナリストまでは行かれました。
おー、はい、すごい、もうなんかスポーツ中継とかでもやっぱり水泳とかやっぱフォームとかなんか違いますよね、なんかこういろいろ、なんかこのフィギュアスケートもそうだったですけど、なんか走った距離とか場所とかそういうのもバーって分かるようになって、
そうそう、
ね、そういう世界になっていくんですね、うん、
テレビ関係とかそういうところはお金をかけてね、
はい、
やりますけども、はい、我々みたいにちっちゃい会社はできるだけお金がかからないでそういうのができないかっていうの
は、それが大事ですよね。あとやっぱり、ね、コーチっていうかそのスイミングとかでそれが、ね、
そう使えるように
実用化できるといいですもんね、うん、こういうのってもうなんていうんですか、定年する前からもうされてたんですか、こうか温めてたんですか。
いや、これはね一昨年の暮れに福岡に 案を持ってって、そこでは採択されなくて、去年1年間ずっとちょっとためといて、で中野のビジコンに出して、でその後東京都のシニアビジネスグランプリっていうのも出したんですけど、はい、それは残念ながら一次選考は通りましたけど、はい、ファイナルまでは行かれなかったと。
でもすごいやっぱり精力的にこう取り組んでるっていうか、なんかこう次のなんていうの、生活じゃなくて次の夢にこう向かってるっていう感じがして、
そうです、ね、
やっぱすごいなと思うんですけど、
次のもあるんですけどね、まだ言えない
まだ言えないね。じゃあそれはまあ次の楽しみにしていただいて、もう聞きたいこといっぱいあって、でもどんどん時間が過ぎちゃうんで、せっかくですから石神井のね、やっぱ先輩ですので、まあ、今、卒業した若い卒業生に向けてでもいいですし、定年後今何しようかなとか思ってらっしゃる卒業生の皆さんに向けて、最後一言何かお願いいたします。
はい、まあ、まだ創業して 3期目なんで、偉そうなこと言っても皆さんが納得するかどうかわからないんですけれども、ただ定年退職した後って、定年までの会社って会社の価値が本人の価値、会社の中の価値が本人の価値になってるけど、じゃあ定年した後に自分の価値って本当に社会に問うタイミングって、そこでうまく使えれば、実は会社の中の価値はなかったけど、実は社会に出たらもっと価値のある人間かもしれないし、まあそれも逆かもしれないんですけれども、その価値を定年した後でもいいから社会に一回問うっていうのはすごく大切だし、その価値を問って、それからまた頑張って価値を高めていくっていうのが、もうこれからまだまだ、定年した後に終わらないでまだまだいけますから、
はい、
ぜひ皆さん頑張っていただきたいなというふうに心から思ってます。
はい、なんかすごく素敵なお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は水泳部って結構縦のつながりというか絆深かったんですよ ね、 そ う、 ね、はい、そうやって先輩がヘッドコーチに来てくださるとかね、はい、で、私だってやっぱな7つ8つ上ですよね、岩崎さん。
7つですね、
なかなかそんな喋れるような、はい、関係ではないんですが、水泳部には必ず練習してるともっと上の先輩が
そうなんです
いらっしゃってて、あの怖い岩崎さんがなんかあんまり頭が上がらなそうな先輩もね、
いっぱいいましたよ。
いっぱいいましたよね、
はい、その中で、まあ、私が現役時代練習してる時にいきなりこう来て、関西弁でベラベラベラベラ喋る人がいたんですよ。それがね、実は今北久美子さんのお兄さん。
そうなんですよ実は私の兄も石神井の出身なんですけど、岩崎さんより5、6上ですかね。
そうですね。
なんですかね。
5つかな。
はい、うん、なんで東京生まれなんですけど、たまたまね大学が京都だったもんで、うもうエセ関西弁ですよね。まあまあそんなつながりで、まあ私も水泳部に入ったっていう関係です。今夜もそろそろ時間が来てしまったようです。石神井高校同窓会がお送りする石神井フォーエバー。それでは皆様、また次回お耳にかかりましょう。さようなら。